今朝恵みをいただく御言葉は、詩編の86編です。詩編86編。詩編86編。ダビデの祈り。主よ、あなたの耳を傾けて、私に答えてください。私は悩み、そして貧しいのです。私の魂を守ってください。私は神を恐れるものです。我が神よ、どうかあなたに信頼するあなたのしもべを救ってください。主よ、私を憐れんでください。私は一日中あなたに呼ばわっていますから。あなたのしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、まことにあなたは慈しみ深く、許しに富み、あなたを呼び求めるすべての者に恵み豊かであられます。主よ、私の祈りを耳に入れ、私の願いの声を心に留めてください。私は苦難の日にあなたを呼び求めます。あなたが答えてくださるからです。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比ぶべきものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て伏し拝み、あなたの御名を崇めましょう。まことにあなたは大いなる方。屈しい技を行われる方です。あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちを歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。我が神、主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの御名をあがめましょう。それはあなたの恵みが私に対して大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださったからです。神よ、たかるぶ者どもは私に逆らって立ち、横暴な者の群れは私の命を求めます。彼らはあなたを自分の前に置いていません。しかし主よ、あなたは憐れみ深く、情け深い神。怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられます。私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたのしもべに御力を与え、あなたのはしための子をお救いください。私に慈しみの印を行ってください。そうすれば私を憎む者らは見て恥を受けるでしょう。誠に主よ、あなたは私を助け、私を慰めてくださいます。アーメン。では一言お祈りします。私たちの愛する主よ、まことにこのダビデが祈った通りに、あなたこそ私たちの主、我が神。主よ、今朝も我ら友どもはそのあなたに期待を込めつつこの御前に集いました。どうかあなたがこの一人一人に今日も豊かな恵みを降り注がせてください。どうか今問い継ぐしもべを清め、整え、あなたの命そのものを豊かに語り継ぐことができますように助けてください。また聞く人々の耳を清め、通り良くし、あなたの命を命そのものとしていただき尽くすものでありますように、どうか導いてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の御名を褒めたたえ賛美いたします。 詩編86編ですけども、まあ、詩編の公開説教に戻るんですが、ダビデの祈りという章題です。詩編は合計1編から150編まで、ね、5巻の構成で成り立っているんですけども、まあ、そのうちの3巻なんですね、詩編の86編。その3巻の中には、まあ、唯一ダビデの名前が冠された詩が、まあ、86編なんですけども、まあ、ダビデの詩編、まあ、久しぶりな気がしますね。で、この86編の詩編は、まあ、日本語で、ね、主という言葉が、まあ、合計11回出てきますね。そのうちで、太文字の主、まあ、あの、神聖4文字、ヨドヘバブヘのあの主は、まあ、合計4回出てきます。本当に主の皆が、まあ、合計11回ですね。ちなみに、ヨドヘバブヘではない主、それはヘブライ語のアドナイですね。アドナイ。で、神という呼び名は合計6回ですね。今、宣言した、この詩の中では、ですからもう本当に主よ、神よ、という呼び方がもうすごいたくさん出てくるんですね。ダビデは本当に主の皆をすごくたくさん呼びました。だからダビデはあんなに偉大な人物になれたんです。皆さんも、ね、もう至る場面において主よ、神よ、我が神よ、我が主よ、本当に主と皆さんを、ね、関連づけて、主よ、あなたは我が主です。我が神です。そういうふうに呼ぶならば、主は答えてくださるんです。皆さんが期待を持って主を呼び求めるならば、主は答えてくださいます。ただ、ね、主を主を主を主をって呼べば、数打ちは当たるものではありません。主を主をと呼ぶものが、ね、必ずしも、天の御国に入るものではありません。主の御心を行うものが、ね、御国に入るのですってイエス様はおっしゃいましたね。ですから、数打ち当たるじゃないんです。本当に主の御を呼び求めて、そしてその御旨を行う、そして御心の通りにそれを実行する人が、ね、主の御国に入ります。ですから、口先だけ祈りではなく、本当に皆さん、御心、御言葉、これを行うものになってください。ダビデは、ね、本当に主を、ね、呼び求めました、ね。たくさん呼び求めました。そして行いました。だから彼は偉大なものになれたんです。ダビデはですね、この詩編の中において、ね、主に対して自分自身のことは、ね、あなたのしもべというふうに、ね、呼んでるんですね。主は、ね、我が神、我が主。そして自分のことはあなたのしもべ。ですから本当に主従関係において誠に正しい位置関係をダビデは宣言しているんですね。ですからダビデの祈りは聞かれるんです。主は、ね、我が主。私の神。自分と神様のその心が、やりたいことがバッティングしたら、自分のやりたいことは下ろして神様のやりたいことをそれを取る。これが主従関係における、主と自由の関係ですね。私たちも、ですから、自分のやりたいことではなく、主の御心、こちらの方を選ぶべきです。するならば、私たちは、もうまたダビデのようになれるんです。そして、本当に、ダビデは、神様に対する信頼と、また、彼自身の服従する志、これを、この気持ちを本当に強く持っている、様が、この詩編から伺うことができます。まあ、2節の方を見ますと、ね、私の魂を守ってください。私は神を恐れるものです。我が神よ、どうかあなたに信頼するあなたのしもべを救ってください。アーメン。本当にこの、ね、私は神を恐れるものです。というふうにダビデは告白してるんですけども、この日本語で、ね、神を恐れるものというふうに、訳された、ヘブライ語は、カスイドと言います。カスイド。ヘセドって皆さん聞いたことありますね。ヘセドは恵みです。で、カスイド。これは、そのヘセドに、ユッドが、ね、追加されて、カスイドになったんですけども、まあ、適切には、ね、親切という、意味。それから、ね、信仰深いとか、敬虔なとか、ね、聖なる、人。慈悲深い人。まあ、そういうふうに訳されます。ちなみに、キング・ジェームズでは、聖なる人というふうに、まあ、ホーリー、というふうに訳されたんですけども、 このカシード、恵みと関連があります。ヘセドと関連があるヘブライ語。ですから、本当に神様を恐れる者、敬虔な人は、恵みと非常に関連深い人になります。神様を恐れる。また自分を清く保とう。聖人になろう。聖なるものになろうとする人には、主は恵みが、恵みを豊かに降り注がせてくださるんですね。一節においても、二節においても、願いが込められています。一節の願いは、主よ、あなたの耳を傾けて、私に答えてくださいという願い。それから、二節は、私の魂を守ってくださいという願い。そして三節の願いは、主よ、私を憐れんでください。憐れみを降り注がれるように。なぜなら、私は一日中あなたを呼ばわってますから。主を一日中呼ばわる。ダビデは本当に主の皆を呼び求めて、この支援の中だけでも本当にたくさんの回数主を呼び求めました。本当に主に信頼を置いているからです。で、そして何のためにか。私を憐れんでほしいから。私の魂を守ってほしいから。私に、答えてほしいから。だからダビデは一日中呼び求めております。皆さんも、一日中、主の御を呼び求めるんです。本当に、街を歩いている最中においても、なんか、憐れみを、が必要な人を見れば、ああ、しよう、あの人を憐れんでください。また、本当に踏みつけるべきような、ものがいたら、ああ、しよう、あのもの、その悪を取り除いてください。本当に、一日中、主の御を呼ばわる。するならば、主の方が、皆さんに答えて、皆さんに近くなってくださるんです。それから4節の願いは、あなたのしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰いでいますから。アメン。本当に主の皆を、呼び求める者に対して主は、喜びを与えてくださるんですね。4節は、あなたのしもべというふうに自分を言っております。あなたのしもべの魂を喜ばせてください。皆さん、まさか、私の魂を悲しませてくださいなんて祈らないですね。そうです。主の御心は喜ぶことです。皆さんが喜ぶこと。いつも喜んでいなさい。主は、御言葉において宣言しておられますし、また、パウロもピリピ書簡で、喜びなさい。もう重ねて言います。喜びなさいと言っております。そうです。主の生徒たちは、喜ぶことがふさわしいものであって、しかめつらして悲しみながら、私は清く貧しく美しいもので、別に喜ばなくてもいいんですなんて、そんなことは御心ではありません。皆さんは本当に喜ぶべきことを、それを求めるべきなんです。で、五節の方はですね、主がどういうお方であるのか、宣言しておりますね。主よ、誠にあなたは、慈しみ深く、許しに富み、あなたを呼び求めるすべてのものに、恵み豊かであられます。アメン。主がどなたであるのかという告白、これも祈りの中において必要です。一節から四節は、願いが続きました。主を何々してください。主を何々してください。確かに祈りは、願いがメインになることが、ありがちではあるんですけど、しかし、願い、から始まって願いで終わっては、ちょっと、あまり、粋な祈りだとは言い難いですね。主がどういうお方であるのかという告白、そして主を賛美する告白、それが祈りの中において、込められるならば、そういう祈りは、粋な祈りになります。6節以降からですね、神様がどういうお方であるのかという宣言の色合いが濃くなってきます。1節から4節のところは、願いの色合いが濃かったんですけども、6節からは、告白ですね。主がどういうお方であるのか、そういう告白がの色合いが込められていきます。6節は願いにあたるんですけども、主よ、私の祈りを耳に入れ、私の願いの声を心に留めてください。私は苦難の日にあなたを呼び求めます。あなたが答えてくださるからです。 アメン。なんで主を呼び求めるか。主が答えてくださるお方であるからです。主が答えてくださらないお方だけれど呼び求めますということではなく、主は答えてくださるお方だから私は苦難の日に呼び求めるんです。というふうに答えて、そういうふうに告白をしております。8節では、主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比ぶべきものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々は、あなたの御前に来て、伏し拝み、あなたの御名をあがめましょう。まことにあなたは大いなる方、崩しい技を行われる方です。あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の道を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。アメン。6節と11節が願いで、それにサンドイッチされた7節から10節が告白ですね。主がどういうお方か。7節では、主は答えてくださるお方。8節では、神々のうちで主に並ぶものはない、比ぶべきものはないお方。9節では、主はどういうお方か。主が作られたすべての国々は、主の前に来て、伏し拝み、主の皆をあがめる。そして、10節における告白は、誠にあなたは大いなる方。くすしい技を行われる方。あなただけが神。アメン。ですから、祈りの、皆さんも祈りの中において、主はどういうお方であるのか。この詩編の中において、本当に主はどういうお方であるのか、たくさんありますね。詩編18編でも、神は我が櫓、我が先どころ、我が砦、私の信頼する我が神、我が救いの岩、我が、本当に、主がどういうお方であるのか、たくさん出てきます。主がどういうお方か、皆さんも祈りの中でぜひ告白してください。この主により頼むならば、私は救われる。その確信が、ますます、大きなものとなっていくからです。で、この11節の、最後のところに、最後の願いで、私の心を一つにしてください。みんなを恐れるように、というふうに出てきますね。私の心を一つに、これどういうことか。要するに、もう本当に二心、三心、四心がないように、もう本当に一つ心となって、ただ主に信頼するものに、私をさせてくださいという願いですね。双心がないように。双心という言葉は、ヤコブ書に出てくるんですけれども、冒頭で宣言した箇所は、ヤコブ書の4章8節です。ヤコブ書の4章8節に、こういうふうに書いてあるんですけれども、神に近づきなさい。そうすれば、神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。アーメン。ですから、双心の人は、本当に風に揺れ動く、足のように、もう本当にあらゆる道において、安定にかけているんですね。だから、その双心の人たち、心を清くしなさい。一つ心になって、そして、ただ、神様に信頼する心。ですから、口では、主よ主よって言っておきながら、しかし行っていることは別という人。これ双心の人ですね。ただ、主よ主よと呼び求める者が天の御国に入るものでなく、主の御心を行う者が、天の御国に入る。イエス様おっしゃった通りです。ですから、このヤコブ書に書いてある通り、神に近づきなさい。本当にまさにこの詩編86編ダビデは神に近づくために何回も主よ、主よ、主よって、神よ、我が神よ、このしもべあってというふうに、主との主従関係を本当に、必死に、神様にしがみついているかのような祈りでもって神様に近づいていくから、だから神様の側、ダビデに近づいてくださり、そして、ダビデを羊の園から、そこからピックアップして、イスラエルの王にしてくださいました。皆さんもこの時代の、上に立てられたものになるためには、本当に主の皆を呼び求める、 それならば主が皆さんを高く上げてくださるようになるんです。ヤコブ書を開いてますので、もう一箇所、ヤコブのこの一章、5節から8節までを、読みたいと思います。ヤコブの一章の5節から8節。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。アメン。皆さん知恵欠けてますか？欠けてると自覚してるならば、誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願ってください。そうすればきっと与えられます。書いてある通りです。知恵を求めてください。主よ、今この状況をどう打開すればいいのか知恵がありません。与えてください。主よ、あの人にどういうふうに対応すればいいのか知恵を与えてください。誰にでも惜しげなく与えてくださる神に願い求めましょう。そうすればきっと与えられます。で、6節。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。ここにも二心、ね、出てきました。本当に疑う人が二心の人ですね。心では願っていても、しかし疑いながら、ね、願っている二心の人です。そういう二心の人に対する対処方法が、ね、ダビデが祈った通り、どうか私の心を一つにしてください。みんなを恐れるように、ね、先ほど86編の11節に、ね、私の心を一つにしてくださいとダビデが祈りました。みんなを恐れるように。本当に今まで安定を書いた歩みだった。二心だった。本当に風に揺れ動くような、ね、海の大波のような、ジェットコースターのような心。ね、本当に二心です。主よ、どうか私の心を一つにしてください。ね、そういうふうに祈るべきです。そうして祈り続けていくならば、安定した心になるんです。今のこの現状、今、何の解決も見出せないような現状、これ、この状況に対して祈っていたら、あるところですね、海の 大波が静まって、なぎになって、そして安定した心になって、あ、主よ、感謝します。あなたがこの今の現状を打開してくださるんですね。あなたがあの人を、あなたご自身が取り扱ってくださるんですねって、そういうふうにですね、祈りの答えがなんか与えられたかのような、現状はまだ動いてないですけれども、なんか心にパッと平安が与えられる、信仰の瞬間ですね。信仰が与えられて、そして安定した心になることができる。ですから、求めるべきです。主よ、安定した心、あなたの平安シャローム、そして本当に私の心を一つに、ただ、あなたに信じるという一つ心にしてください。それが叶えられた。するならば、安定した心になるんです。皆さんも祈り求めるべきです。詩篇86篇に戻りますけれども、86篇のこの12節から見ていきますと、この12節も信仰の表明ですね。我が神、主よ。私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆を崇めましょう。アメン。これからは本当に主に対して感謝を捧げ、またとこしえに主の皆を崇めるという表明です。13節。それはあなたの恵みが私に対して大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださったからです。アメン。主の恵みは本当に私に対して自分に対して大きい。そして、ね、告白したんです、ね。あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださった。アーメン。ね、本当に、ね、ヨナもそうです。ヨナは魚の腹に3日間、ね、飲み込まれて、ね、いましたけども、しかし、その黄泉の深みから救い出してくださった。ね、ヨナも告白しました。それは主に対して救いを求めたからです。ね、ヨナは魚の腹の中で、イエシュア・タ・ラ・アドナイ、ね。イエシュア、救いを呼び求めたからです。イエス様の名前は救い。ね、 イエシュア。私たちも主イエス様の名前を呼び求めるならば、救い出してくださるんです。黄泉の深みから、あらゆる状況、あらゆる困難から、また死から、呪いから、サタンから救い出してくださるのは、主イエスの皆です。イエス・キリストの名前を呼び求めるならば、救い出してくださいます。重要説はね、ダビデは訴えてます。神よ、高ぶる者どもは私に逆らって立ち、横暴な者の群れは私の命を求めます。彼らはあなたを自分の前に置いていません。アメン。ダビデは本当に高ぶる者どもに悩まされました。生涯の間、逆らって立つ者、横暴な者が群れをなして、ダビデを殺そうと、企んで、ですけれども、しかし、ダビデは告白しました。彼らは、あなたを自分の前に置いていません。アメン。本当にこのような人間による敵があり、また霊的な敵も、おります。悪霊が、悪魔が、サタンが、皆さんの思いの中に、お前はダメだ、お前は死ねとか、そういうことを吹き込んできます。あらゆるマイナスな感情を吹き込んできたり、また、その、なんか、幻聴、幻覚だとか、そういった形でも、その横暴な者どもが、そういうふうに逆らってくる。けれども、このダビデのように訴えるんです。高ぶる者どもは私に逆らってたし、横暴な者の群れは私の命を求めます。けれども、彼らはあなたを自分の前に置いてません。アメン。皆さんは死を自分の前に置いてますか？アーメン。ですから、こういう悪魔が、悪霊が、皆さんに変なビジョンを見せたり、変な思いを吹き込んだり、幻聴、幻覚を見せたりするとき、訴えるんです。主よ、あの者ども、あの悪霊ども、彼らはあなたを自分の前に置いてません。けれども私はあなたを私の前に置いてます。どうか主よ、あなたがこの者どもを取り扱ってください。私はあなたを信頼します。主に訴えるんですね。そして、15節では、ダビデは告白しています。しかし、主よ、あなたは憐れみ深く、情け深い神。怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられます。アメン。主はどういうお方か。主は憐れみ深い、情け深い、怒るのに遅い、恵みと誠に富んでおられる。そういうお方だから私は願うんです。願うんですね。16節、17節は願いで締めくくられております。16節では、私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたのしもべに御力を与え、あなたのはしための子に、をお救いください。アメン。御顔を向けてください。仕事の中にあります。私を憐れんでください。憐れみは、ハナンです。ハナンというヘブライ語、憐れみ。本当に、イエス様の心は憐れみです。イエス様のスプランキンゾマイ。腹渡がちぎれるほどの憐れみ。本当に、恵みたい、恵みたいと願っておられるその心。それ主は憐れみ深いお方。その憐れみ深い主が、御顔を向けてくださいますように。あなたのしもべに御力を与え、あなたのはしための子をお救いください。本当に、主の御前において私たちはしもべであり、またはしためです。その私たちはただ主の恵み、憐れみにすがるほかありません。どうかその憐れみ、恵みを私に降り注がせてください。そういうふうに願うんです。そして、17節。私に慈しみの印を行ってください。そうすれば、私を憎む者らは見て恥を受けるでしょう。誠に主よ、あなたは私を助け、私を慰めてくださいます。アーメン。私に慈しみの印を行ってくださいと願い求めています。慈しみ、ヘブラ語では頭部です。頭部。あの、パーフェクト、ビューティフル、グッドのあの頭部ですね。私にその頭部の印を行ってください。だけど最後に願い求めてます。本当に私たちの人生において、また私の今日これから始まる仕事、諸の働きにおいて、頭部の印を、主を 行ってください。この印、これ、オートと言います。オート。ヘブライ語でオート。で、これは、なんか、そういう、まあ、印、まあ、例えばなんかタグを貼るとか、ね、この人はこういうものであるという、そういうなんか、まあ、レッテルを貼るとか、まあ、そういった印、その印。ですから、頭部のレッテルを貼ってください。頭部の、その、であるという、そのことが誰にでもわかるような、そういう印をください。というふうにダビデは求めているんですね。そうすれば、私を憎む者ならは、見て恥を受けるでしょう。そうです。本当に皆さん自身に、を、高ぶる者が何か言ってくるかもしれません。あげつらうかもしれません。あるいは、ありもしないことで悪口雑言を言うかもしれません。けれども、主に求めるならば、主が皆さんに印をペタって貼ってくださるんですね。誰が見てもこの人は正しい。誰が見てもこの人は高められているもの。神様に目をかけられたものという印が与えられたら、あげつらっている者どもは恥を見るんです。主ご自身が弁護してくださる。ですから皆さんは主にすべて、ね、求め、委ねるべきです。今日のこのダビデの支援は、本当に我が神を、我が主を、主の皆を本当に何度も何度も呼び求めて、そして自分は主のしもべであること、主の御声に聞き従うという従順を示した祈りでした。本当にこのような祈りは聞かれる祈りです。皆さんもぜひ祈るときにおいては、主を呼び求めて、そして本当に主に信頼して、また本当に主に目をかけられるために、主の御心を実行する、行う、そういうふうにして、主から特別扱いされて、高められて、主から弁護されて、今日のあらゆる営み、歩みが本当に祝福されて、またこれからの人生も本当にそのように祝福された人生でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたの皆を呼び求めます。救いが必要な時に、癒しが必要な時に、また助けが必要な時に、あなたの皆を呼び求めて、そして本当にあなたから救いをいただきます。なぜならあなたは恵みに富んでおられるお方。あなたは答えてくださるお方。誠にあなたに並ぶものはなく、また比ぶべきものはおりません。主よ、どうか私たちにあなたの道を教え、またこの私たちの揺れ動く心、二心を一つ心、ただあなたに信頼する心を与え、そしてあなたに喜ばれる道、また本当に私たち自身も安定したあなたにあってシャロームの道を歩んでいく私たちでありますように、今日も支援を通して恵みを与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主は生きておられる神の御子キリスト、私たち一人一人に今日もこの命の御言葉を通して生きる道を示してくださったことを心から感謝いたします。イエス様に信頼すること、誠の主なる神に信頼することの揺るぎなさを今日も力強くイエス様が語ってくださったことを心から感謝いたします。心、思い、イエス様へと向けることができますように、右に左に右往左往しない、その道を今日も豊かに示し、そして皆を恐れ敬う者として、主イエス様にまっすぐに従う者として、私たち一人一人を整えてくださることを心から感謝いたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、いつも喜ぶその素晴らしさを今日も私たちに教え、そして主の皆を豊かに賛美し、イエス様ご自身がいかなるお方であるのかを告白することの素晴らしさを今日も私たちに教えてくださいました。イエス様をますます知って、イエス様を豊かに表現するものとして、私たち一人一人がイエス様の皆によって立つことができますように、イエス様、助けてくださることを感謝いたします。苦難の日に、貧しい日に、悩みのある日に、また病の日に、私たち一人一人は、誠の主、イエス・キリストの皆を大胆に呼び求めるものでありますように、先取り信仰を持って、あなたは私を助けてくださいます。 あなたは私を慰めてくださいますと、信じ切って祈り求め、主イエスの御名にこそ信頼し、イエス様に祈る私たち一人一人でありますように、どうかよろしくお願いいたします。頭部、その頭部、慈しみのレッテルを私たちに今日も豊かに貼ってくださり、イエス様の素晴らしき印、その頭部という私たち一人一人に、その素晴らしき、ビューティフォーで、グッドでパーフェクトなものという素晴らしきレッテルを私たちに豊かに今日も貼ってくださることを感謝いたします。頭部として豊かに歩むことができますように、非常に良かった、その姿へと、イエス・キリストの皆によって回復することができますように、イエス様、助けてくださることを感謝いたします。安定、平安、それが主に信頼することによって与えられると、今日も私たちに語ってくださいました。今日の一日が、またこれからの歩みが、私たち一人一人の人生そのものが、イエス様の皆によって、安定、平安、確信に満ちた栄光の日々でありますように、今朝私たちに語ってくださいました、この素晴らしき御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。イエス様に感謝いたします。